この朝私たちに与えられている神の言葉に聞きます。新約聖書ローマ人への手紙10章9節から10節です。新約聖書のローマ人への手紙10章9節から10節です。それでは御言葉をお読みします。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。我は信ずという説教題です。私たちは先週までキリスト教会が大切にしてきた3つの文書、三要門と呼ばれる一つの三要門の一つである10回の御言葉に聞いてきました。そして今日から三要門の2つ目、使徒信条の言葉にこれから、大体20週近くをかけて聞いていきます。使徒信条というと、主イエスの弟子使徒たちがこの言葉を書き記したと思われる方がいるかもしれませんが、この使徒信条は実は使徒たちが書いたものではありません。使徒信条は主イエスから直接教えを受けた使徒たちが世界に出て福音を述べ伝える中で、彼らが主イエスから聞いていたことを教え伝えている、その内容をある意味こう後の人が簡潔に要約したものと言われています。歴史的にこの使徒信条は紀元 2,3 世紀頃にはすでにその原型が見受けられた。そして8世紀頃にはもう現在の形、今私たちが告白しているのと同じような形に整っていたと言われています。興味深いのは、2,3 世紀頃、使徒信条の原型と言われるものが洗礼の場面で用いられていたということです。皆さん、古代の教会でどのような洗礼式が行われていたと想像するでしょうか。貴重な文章があって、古代の教会でどのように洗礼式が行われていたのか、それを伝え記すものがあります。それを開いてみると、多くの場合が復活祭、イースターの朝に洗礼式が行われた。それも日が昇って礼拝の中でじゃない、日が昇る前に、まだ夜の暗いうちに、深夜にこの洗礼式が行われた。川でしょうか、もしくは昔は洗礼板というものがその備えられていましたから、その水のあるところにみんなが夜な夜な集まってくるわけです。まだ夜も更けてないけれども、おそらく眠そうにしているような人はいなかったんじゃないかなと思うんです。みんな心を躍らせながら、喜びの眼差しをその真っ暗な、もしかしたらろうそくの火が灯っていた洗礼式にぐわっとこう一心に目を一心に向けていた。シーンと静まり返る中で、そこで知識者がこう問う。あなたは天地の造り主、全能の父なる神を信じますか？洗礼志願者は、はい、信じますと答える。すると、その人の頭に水が注がれる、もしくは水の中にガバッと入れられる。続けて、あなたは一人子、我らの主イエスキリストを信じますか？主は聖霊によりて宿りとこう続けて、志願者は、はい、 信じます。二度目の水が注がれる。詩式者は、あなたは聖霊なる神を信じますか？聖なる行動の教会、聖との交わりと、はい、信じます。三度目の水を注がれる。そして、新しい神の家族を加えて、教会はイースター、復活の朝を迎え、礼拝を捧げる。こういう文章が残っています。もちろん聖霊志願者はここで初めて父なる神、子なる神、聖霊なる神、この三つのことについて初めてここで聞かれて問われたわけではない。洗礼を自分は受けたいんだ、自分も教会に加わりたいんだと願ったときに、それでは洗礼の準備をしようと、そのように導かれ、洗礼を受ける教会に加わる、キリスト者になるということは、父なる神、子なる神、聖霊なる神、まさしく使徒信条が告白していることを信じることだと教えられる。世界を広く見るとですね、この使徒信条に似た信条として、ニカイア信条というのがあるんです。まあ、そのことはまた後日というか別のところでもいいんですけれども、この使徒信条というのは、その礼拝の中というよりとにかく洗礼という場面で告白されてきた。洗礼の場面で告白されてきた。これは使徒信条の持つ教会での役割というのがよく表されていると思います。洗礼を受け、キリストの教会に加わるために、信じることが何かということを使徒信条はよく教えている。私信じますって勝手に言って、勝手に教会に加わることはできない。使徒信条を信じるんだ。そして、キリストの教会が皆で使徒信条を信じて告白することで、教会というのは一致していくんだ。そういう意味で、使徒信条というのは歴史の教会の中で本当に大切な言葉です。私たちの信じるべき言葉は何か。そして私たちが共に告白し、一致を得させる信仰の言葉とは何か。使徒信条はそれを歴史の中で成してきたわけです。私たちもこれから使徒信条の言葉を一つ一つ味わって聞いていきますけれども、私の信じていることとは何なのか。私たち教会を一つにしている言葉とは何なのか。これらをご一緒に聞いていきたいと思います。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。こう始まります。元の言葉である、この使徒信条の元の言葉はラテン語ですけども、始まりはクレド、我信ずという言葉から始まります。我は天地の作り主じゃない、クレド、我信ず、天地の作り主とこう続いていくわけです。皆さん、信じるとはどういうことでしょうか。我信ず、信じるとはどういうことでしょうか。信じるという言葉はいろんなところにもありますし、私たちもそれをなんとなく分かっているような気がする。しかし、信じるという言葉は人それぞれです。教会にですね、初めて来るというか、交わりの交流のある方が教会に来て、それで私、最近どうですかとか、お元気ですかとか、そういう話をすることがあります。そういう時に、牧師さん、私は神様をね、信じてるんだよって言われるんです。わっ、やったって思うわけですね。わっ、やった、よかったけれども、その人とよくよく話してみると、どうやらその人にとっては神というのはいるということを私は信じてる、神はいるんだ。この人にとっては、神はいる、私はいると思う いると認識する、これが信じる。しかしクレド、我は信ずというのはそういうことではありません。クレドという言葉の語源を調べると、心を与えるっていう、とってもこう生きた言葉です。分かってるよ、認識してるよ、見えてるよって、そういう言葉ではなくて、あなたを信じるっていうのは、私のこの大切な心を与えます、差し出します。これは相手を信頼するっていう言葉でと言えると思います。信じるとは相手を信頼する行為なんだ。神を信じる、信頼するというとき、思い起こす聖書の物語があります。アブラム、後にアブラハムと言われる人の物語です。ご存知の方もおられると思いますけれども、彼は主なる神様に、 私の示す地に行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福し、あなたを大いなる国民とすると言われて、このアブラムという人は神様の言われる地に出ていく、自分の住んでたところを離れて出ていく。私は神様に従っている、しかし気になることが一つある。それは、自分は大いなる国民になるどころか、自分にはたった一人の子供すら与えられていない。一抹の不安が彼の中に生まれるわけです。神の約束された国民、それは自分ではなくて、可能性があるのは自分のしもべから起こってくるんじゃないか。そんなふうにも彼考えた。しかし主なる神様はアブラムを夜外に連れ出して、満天の星空を見上げさせてこういうわけです。アブラム、あなたの子孫はこのようになる。一人の跡取りもいない、大いなる国民のわずかの位置も見えない状況で、主なる神はアブラム、あなたの子孫はこのようになる。それを聞いてアブラムはどうしたか。聖書は、アブラムは主を信じた、そのように記しています。ここに聖書が語る信じるということがどういうことなのかがよく表されている。アブラムは神様のことを知っています。そして神様の約束を理解しています。認識しています。しかしそれがなかなかなされない、目の前に実現しない、なされない中で、神の約束をもう一度聞き、これを信じたとこう聖書は言ってる。私はここには一種の飛躍というか、飛び込んだ、そんな出来事がここにはあると思います。知るということから信じるということへの飛び込む、認識することから信頼するということへの飛躍がある。アブラムは主の作られた満天の星空を見ながら、私の主はこの満天の星空を作られたのかと、主の御業に、主のお姿にアブラムはここで圧倒されたんではないか。私たちも雄大な山々を目の当たりにするときや、美しい夕日の地平線、荘厳な自然のを見るときに、ああ、これらを作られた神はどれだけ偉大なのかと、皆さんもそう思いませんか。我が魂いざたたえよ、大いなる御神よと、そんな風に賛美したくなる、口ずさみたくなる、圧倒される。アブラムもまた圧倒された。満天の星空を見ながら主に圧倒された。そして主があなたの子孫はこのようになると言われた。 アブラムの心にムクムクムクと与えられた、湧いてきたもの、それは主なる神に不可能なことなどない。私の神、主なる神は一人の跡取りもいない私のことを大いなる国民とすることができる。それが私のこの主だ、私の神だと。アブラムはここから神を知る人から神を信じる人とされた。認識から信頼することへ。アブラムは神を信頼した。アブラムは神を信じた。使徒パウロの手紙を私たち先ほど聞きました。使徒パウロ、この伝道者もまた神に信頼する、主イエスに信頼する人です。皆さんお時間あるときにぜひローマ人への手紙の10章を読んでいただければと思いますけれども、ここでは何が語られているかというと、人は何によって神の前で義とされるかということが語られています。人は何によって神と正しい関係になれるか、人は何によって神の前に義とされるかって、そういうことです。パウロの同胞であるユダヤ人は神の教えた律法をこれ守り行い生きることで人は義とされるんだ、人は正しいとされるんだと考えました。律法を守ることで人は義とされる、行為によって義とされると、こうパウロの同胞たちはそう主張した。しかし伝道者パウロはそれは違うと。人は行いによってではなくて信仰によって義とされる。皆さん、これはどういうことか。神を信じる、神を信頼することで人は義とされるんだと、こういう。ただ神様いるんだ、分かってる分かってる、神様の約束はこうだ、分かってる分かってる、そういうことではない。神を信頼する。私はこの、ローマ人への手紙の10章の御言葉に何回も何回も触れながら、伝道者パウロがまずこの主イエスに信頼してる、心差し出してる、この方は信頼に足る方、この方は信頼できる方、私はこの方に信頼すると。主イエスこそ神の御子であり、この方こそ私たちを罪から救い出す救い主だ。9節の少し前のところですけれども、パウロはこうも言ってます。あなたは心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない。また誰が深みに下るのかと言ってはならない。これは何を言ってるかというと、死から復活し蘇り天に昇られた神の御子イエス・キリストを信じないなんて言っちゃダメだ、思っちゃダメだ。死者の国、黄泉にまで下られた神の御子、主イエスを信じない、信頼しない。そんなことを主イエスにはできないと、こう言ってはならないんだと、こう言ってる。パウロは、主イエスが天に昇られた方、死者の黄泉の国の極みにまで下られた神の御子であると信頼してる。そして、呼びかけてる。もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らせたと信じるなら、あなたは救われる。人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われる。主イエスは私たちを義としてくださり、罪から救ってくださる方だ、信頼しようと呼びかけているわけです。主イエスにはおできになるんだ、信頼しようとパウロは呼びかけているわけです。神に不可能はない、主イエスはおできになる、あなたはこの主イエスによって救われる、義とされる、主イエスを信頼するなら、信頼しよう、 主イエスを信じようとパウロはここで思いをぶつけるようにこう語ってくるわけです。パウロは聖書の御言葉を引きながらこう言います。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。主イエスは信頼できる。主イエスは失望がない。主イエスには我は信ず。これは希望に満ちた告白です。私の信じる、私たちの信頼する神に、主イエスに不可能はない。こう神を信頼し生きることができる。失望に打ち勝つ言葉です。主は信頼できると御言葉を思い巡らしながら、私たちの身の回りには多くの失望が近寄ってくるというか、私たちの身近には多くの失望があります。コロナということもその一つに数えられる。そしてコロナから生まれた様々な失望がある。今は様々な失望が私たち一人一人にのしかかってくる時代です。キリスト者、教会もこの失望にどんどんどんどん飲み込まれそうになる社会ではありませんか。いかがですか。しかしこれまでも歴史の中で教会はあらゆる失望に飲み込まれそうになってきました。私たちのこの社会は、世界はあらゆる失望に飲み込まれそうになってきました。しかしその中で失望しない者たちがいる。教会です。その失望の中で希望を告白し続ける者たちがいる。それが教会です。アブラムが主なる神を信頼したように、パウロが主イエスを信頼したように、私たちの神は信頼できる方だ。この方と共にあるならば、私たちに失望はないと、希望にもう一度私たちを立たせてくださる。我は信ずとは、そのように希望に満ちた言葉です。いかがでしょうか。私たちは、我は信ずというときに、何を告白してきたか、誰を信頼しているか。もちろん皆様も私も共に主なる神を信じると告白してきました。私たちはその告白の中に希望を見出したいんです。いや、そこに希望があるんです。きちっと我は信ずと告白するときに、その希望をしっかりと見出して、その希望に信頼して、その希望を持って生きていきたい。もう一つ最後に、パウロは今日のローマ人への手紙10章10節で、主イエスを信頼することを信じることと、その人は口で告白するということを一つのこととして語っています。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われる。この言葉は順番ではなくて一つのことを言い表しています。告白という言葉は同じことを共に言うという意味ですけれども、 まあ、そこにはもう礼拝の光景が見えてきます。口で告白するというとき、そこには教会で、今日私たちも共に使徒信条をここで告白するように、教会で共に同じ信仰を言い表す、そういうことがまた告白です。しかしここでパウロが告白という言葉を使うときに、それは教会だけでなく、その社会において私たちの生き方、それをこう表されているということも含まれているでしょう。当時のローマ皇帝カエサルという人が時の権力者ですけれども、このパウロがローマに手紙を送った時代、皆がこぞって皇帝カエサルを主と呼んでいた。そのカエサルの目の前にあるお膝元と言われるのが、この手紙が受け取られたローマ教会です。その教会に対しパウロは、あなた方はカエサルではなくイエスを主と告白し言い表すなら、とこう言っている。これ当時の社会においてはとっても衝撃的であったと思います。皆がこぞってカエサルが主、カエサルが主と言っている社会の中で、どうやらキリスト者と言われる者たち、教会というところに集っている者たち、彼らはイエスが主と告白している。この告白という言葉は、教会の中だけの内々の言葉ではなくて、外に出て社会においてもイエスを主と告白する生き方が示されている。面白いことだと思います。教会に集っている人たちを見ると、年齢も性別も文化的背景、いろんなものがもうバラバラだ、違ってる、一人が違うことを言っても良さそうだけれども、彼らの話を聞いてみると、彼らは皆イエスが主と告白してる。いや、じゃあ教会の中じゃなくて教会の外に行ったらどうだ、コロッと意見が変わるんじゃないか、そんなことない。そこでも彼らはイエスが主と言ってる。あっちに住んでる人はイエスが主と言って、こっちに住んでる人もイエスが主と言ってる。彼らはどこにいても、教会だけでなく社会の中でも、いつでもどこでもイエスを主と告白してる。パウロは信じるということとこの告白するということを区別しません。主なる神に信頼する人は、主なる神を信頼し信じたことを教会でもどこであっても告白して生きる。証が苦手だという方は言われるおられるかもしれない。自分の信仰を告白する勇気がないと思われる方もおられるかもしれない。そういう方もおられるでしょう。そのことはわかります。けれども思い起こしていただきたいのは、我は信ずに込められた希望です。私たちの主なる神は、私たちを失望に終わらせることのない方だ。いかなる状況においても良い方だ。この主なる神を私は信頼し生きることができるんだ。私たちはそこで勇気を得る。告白するような生き方をする。勇気を得ることができる。使徒信条は、我は信ず、我とこう言っています。またパウロも、あなたの口、あなたの心とそのように呼びかけています。信じること、告白すること、そこでは、私が問われている。使徒信条が洗礼の際に用いられたことはすでにお話ししましたが、洗礼の時、私がこの人の代わりに信じますとか、私がこの人の代わりに信仰告白しますなんてことはありえない。私が問われている。私は主に信頼します。私は主イエスが主であること、 主イエスが神によって死からよみがえらされたことを信じます、信頼します。自分のお父さんお母さんが信じてるからではない、他の誰でもない、私が信じる、私が神に信頼する。使徒信条は、我は信ずは希望の言葉です。一人一人、我は信ずと使徒信条を告白するところに、私たちは希望に立たせられていきます。私たちがこのところで共に、我は信ず、共にそのように告白するところに、希望に立つ教会がここに立ち上がっていきます。失望が重くのしかかってくる時代だということは先ほどもお話ししましたが、歴史の教会はその失望を希望によって打ち勝ってきた。私たちもそのように告白し、歩んでまいりたいと思います。皆さん、私たちには希望がある。私たちは失望で終わることはない。なぜか。主イエスがおられます。主なる神がおられます。この方に信頼する。知ってるよ、分かってるよではない。私はあなたを信じます。信頼します。私たちはあなたを信じます。信頼します。そう希望の光を放って参りたいと思います。祈りましょう。天の父なる神様、あなたはキリストの教会に使徒信条という信仰の言葉、告白する言葉を与えてくださったことを感謝します。父なる神、子なるイエス、聖霊なる神に信頼して生きよう。あなたは、あなた方は信じるかと呼びかけられました。私たちはその呼びかけを受け、あなたを信じます、あなたを信頼しますとの心が与えられていることを感謝します。またここに、あなたを信じたいです、あなたを信頼していきたいですと願い求める方々にその信仰をお与えください。どうぞ、我は信ずに込められた希望の生き方、主を信頼して生きる希望を確かにし、主にある希望を持って、どうぞ主を告白する生き方へとお導きください。私たちが希望を見失うことなく、いつも主という希望を覚えながら歩ませてください。共に告白し続けていきます。我は信ずと、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。